湘南村住まいのレシピ。このコーナーは湘南村の提供でお送りします。今日はこのコーナー、湘南村の村民坂俊治さん、そして吉野優子さんにお越しいただいています。お二人、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日はどんなことを教えていただけるんでしょうか。
今日はエアコンについてです。
あ、エアコンについて。もう最近ね、ジメジメもしてきましたし、気温も高いですし、ドライとか冷房とか、ちょっとフル稼働するそろそろ時期に入ってくるなと思ってたので、タイムリーな話題です。
そうですね。ただなんか今の、まあ、風潮として、まあ、できるだけエアコンを使わないで、過ごせる家がいい家だっていう風な、まあ、そういう風潮が最近あります。
はい。
というのもやっぱりエアコンっていうと、まあ、電気代も食いますし、あとまあそのエネルギーもたくさん消費してあまり良くないみたいな、はい、環境に良くないみたいな、
はい、
そういう風潮があります。
そうですね。
なんですけれども、やっぱりエアコンっていうのは日本の夏にとってやっぱり必要不可欠なものですし、まあ、毎年熱中症で、まあ、亡くなられたりする方も、まあ、毎年そういう事故が起きていますし、やっぱりエアコンは必要、まあ、今の日本の世の中には必要なものだと私たちは考えています。
どんどんね、平均の気温なども上がってるので、やっぱり頼ってしまう部分ありますよね。
そうですね。
まあ、年間のエネルギー量を、ちょっと考えてみると、エアコンっていうのは夏場しか使わないので、まあ、他にも電気機器あると思うんですね。照明器具であったりとか洗濯機、まあ、そういったものと、比較して年間考えると、エアコン自体は 1.8%のエネルギー量しか年間使っていないので、そんなにエアコンがダメですよっていうわけではないんですね。
1.8%。
はい。まあ、夏場急に電気代が上がってしまうので、そんなことないんじゃないかって思われるかもしれませんけれども、年間を通すと使う時期が限定されているので、そんなに、エネルギーを使うような代物でもないっていうことですね。
そういう考え方があるんですね。
はい。まあ、今ヒートアイランドとかっていう言葉が、だんだんと浸透して、
はい、
皆さんの、まあ、よく耳にする言葉にはなってると思うんですけれども、はい、結局、まあ、その熱中症で倒れてしまうとか、そういった事例っていうのはやっぱりコンクリートで覆われているので、どうしても熱、暑さが家の中に入ってきてしまったりとかっていうので、エアコンが必要であるっていうふうになってきてしまっているとは思うんですけれども、
はい、
まあ、打ち水とかやれば大丈夫じゃないかっていう考えもあると思うんですね。
そうですね、夏とかはね。
そうですね、はい。まあ、CM とかでもよく見る夏の CM でやってて涼しそうだなとは思うんですけれども、
はい、
まあ、アスファルトに水をまく打ち水っていうのは、そんなに効果ないんですね。逆にその水蒸気が、
はい、
部屋の中に入ってきてしまって余計湿度を上げてしまう。湿度が高いっていうのは体感の、温度を上げてしまうので、あまり効果がないんですね。
そうなんですね。
はい。で、京都の町屋とか坪庭とかあると思うんですけれども、ああいうところが結局クールスポットになって、土から上がった、土じゃないですね、その土にから生えている植物とかからの蒸散作用で、その空気、気流が生まれて室内を冷やすっていうのが本来の日本の家づくりだったんですけれども、
はい、
まあ、この場合というか、この時代、アスファルトに水をまくっていうのはちょっとまた昔とは違った意味を持ってしまうので、
はい、
あまりおすすめはできないですね。
そうなんですね。
はい。で、まあ、新築とかを計画されている方は、エアコンに限らず風の流れとかもやはり重要ですので、暖かい空気は上にで、冷たい空気は下に下がるっていうことを考えていただいて、窓の配置であったりとか、そういうのを気にしていただけたらと思います。よく大開口の、窓が大きい家がいいとか、そういうご要望とかもあるかもしれないんですけれども、
はい、
それは逆に夏の暑い光を室内に大量に入れてしまったり、逆に窓が大きいと冬場は 冷気が入ってきたりっていうことがあるので、はい、見た目だけではなくてちゃんと空気の流れとかを意識しながら窓ドアの配置を決めていくっていうのもすごい重要ですね。
そうですね、見かけだけではなくて快適に過ごすためにどう配置したらいいのか、
はい、
家づくりの風呂ならではの言葉ですね。
まあ、新築に限らずエアコンを使用する際ですね、まあ、これは皆さんは知ってるかもしれないんですけれども、冷房を使うときにサーキュレーターとかを使っていただいて、はい、冷たい空気が下に溜まりますのでサーキュレーターの羽をですね下の方に向けていただいて回していただくと、そのサーキュレーターの風が跳ね返って冷気を上に回してくれる。逆に冬場暖房ですね、暖房を使うときは暖かい空気が上に行ってしまっているので、はい、サーキュレーター上の方に向けていただくとサーキュレーターの風が天井の面に当たって逆に暖かい空気を下げてくれるっていう作用もありますので、新築に限らず冷暖房をうまく使うやり方はいろいろありますので、そういったところをうまく使っていただけたらなというふうに思います。
最近増えてきたサーキュレーター、冷房はの時は下に、
そうですね、
暖房の時は上に、
はい、
これ一つのコツですね。
そうですね、
うん、
まあ、あとドアですね、改修とかを考えていらっしゃる方は引き戸とかの方がいいかもしれないですね。
へー、それはなぜですか？
夏場はやはり開けっぱなしにできるので、暖かい空気が上に上がってきてしまうので、それを2階の窓が逃がしたりとか、開き戸だとどうしても動線の邪魔になってしまうので、そういったところも注意して計画していただけたらというふうに思いますね。
そうなんですね、新築にする場合、またねちょっとリフォームなど改築する場合、そういうところにポイントを置いて過ごしやすい家を考える、
はい、
ということは大切ですね。
そうですね、
うん、ありがとうございます。まあ、エアコンね、これからフル稼働していくと思いますので、皆さんも使い方によってはね、
はい、
それほど
電力を。
さすが。今、言葉が出てこなかった、
まあ、正しく使っていただけたらと思いますので。
ね、
はい、
エアコンをね、正しく使うにはどうしたらいいですか、もっと深く知りたいですなんていう方は、ぜひ、この湘南村住まいのレシピのコーナーに皆さん、質問などもお寄せいただきたいと思います。
はい、
ありがとうございました。家づくりのプロならではの、お話を伺いました。今日のこのコーナーは坂俊治さん、そして吉野優子さんにお越しいただきました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
湘南村住まいのレシピ、このコーナーは湘南村の提供でお送りしました。